聖書を朗読いたします。ヨハネの黙示録22章7節から21節です。見よ、私はすぐに来る。この書の預言の言葉を固く守る者は幸いである。これらのことを聞き、また見たのは私ヨハネである。私が聞き、また見たとき、それらのことを示してくれた御使いの足元にひれ伏して拝もうとした。すると彼は私に言った。やめなさい。私はあなたやあなたの兄弟である預言者たちや、この書の言葉を固く守る人々と同じしもべです。神を拝みなさい。または彼は私に言った。この書の預言の言葉を封じてはいけない。時が近づいているからである。不正を行う者はますます不正を行い、汚れた者はますます汚れを行いなさい。正しい者はいよいよ正しいことを行い、聖徒はいよいよ聖なる者のとされなさい。見よ、私はすぐに来る。私はそれぞれの仕業に応じて報いるために、私の報いを携えてくる。私はアルファでありオメガである。最初であり最後である。初めてであり終わりである。自分の着物を洗って命の木の実を食べる権利を与えられ、門を通って都に入られるようになる者は幸いである。犬ども、魔術を行う者、不貧困の者、人殺し、偶像を拝む者、好んで偽りを行う者は皆外に出される。私イエス、イエスはお見使いを使わして諸教会についてこれらのことをあなた方に明かした。私はダビデの根、また子孫輝く明けの明星である。御霊も花嫁も言う、来てください。これを聞く者は来てくださいと言いなさい。乾く者は来なさい。命の水が欲しい者はそれをタラで受けなさい。私はこの人の預言の言葉を聞くすべての者に明かしする。もしこれに付け加えるものがあれば、神はこの書に書いてある災害をその人に加えられる。またこの預言の書の言葉を少しでも取り除くものがあれば、神はこの書に書いてある命の木と聖なる御代からその人の受ける分を取り除かれる。これらのことを証しする方がこう言われる。しかり私はすぐに来る。アメン。主イエスよ、来てください。主イエスの恵みがすべてのものと共にあるように。エイメン。以上です。
皆さんおはようございます。いよいよ黙示録の22章に参りましたんですね。先週私たちは天国について20章を通して見てたんですね。ヨハネは天から新しいエルサレム、その聖なる都、すなわち天国、もう天から降りてくるということを見てたんですね。そして天国についていろんなことを学んできたんです。天国は確かに素晴らしいところですね。私たちが死ぬ時ですね、天国に行くという希望を持ってます。またヨハネはその新しい都だけではなくですね、新しい天と地とを見てたんです。しかしこの21章の事柄ですね、が成就する前に、まずイエス様が再び帰ってこないんですね。帰ってこないといけないです。ですから私たちがですね、今、イエス様の再臨と言いますね。イエス様の 再び帰ってこられることを待ち望んで期待しているんです。ですから、22章はですね、その最後の章なんですけど、しかし黙示録に書かれてあるもの物事がですね、実現する前にまずイエス様が全てが成就される前にイエス様が再び帰って来ないといけないんです。生産式がありますね。でも生産式の前にですね、少しこの22章の中からですね、話をしたいと思います。多くの人たちはですね、その先のことに関してですね、興味を持っています。その将来、未来のこと、興味を持っているんですね。ある人たちはですね、自分の先のことですね、すごく興味があるんですね。知りたいんですね。来年のこと、いつ結婚するか、とか、いつ、何かがなるかですね、興味があるんですね。だから、毎日の新聞の中にですね、日本もそうではないかと思うんですね。英語でホロスコープがあるんですね。星占いがあるんですね。だから、もし12月、私12月生まれたんですね。12月の、占いを、見てですね、喜ぶか悲しむかわからないんですけど、それをもう毎日見てる人たちがいますね。また、ある人たちはですね、占い師という人が行くんですね。そして先のことですね、教えてもらおうと思ってるんですね。そして他の人たちはですね、その未来のことに関してですね、本を買って読むんですね。皆さんがノストラダマスという人の名前をもう知ってると思うんですね。ノストラダマスはですね、いくつかの本を書いてですね、中にですね、先のこと、未来のことが詳しく書いてあるんですね。ですから、ある人たちはですね、ノストラダマスの言うことをですね、もう本当に信じているわけなんですね。黙示録もですね、先のことについて、いろんなことを掲示してるんですね。予言の言葉であるんですね。もう一度、もし、黙示録の第一章を見るならばですね、イエス様がヨハネに現れた時ですね、特に一章の17節の後半から19節まで見てください。イエスはヨハネにこう言われました。私は最初であり、最後であり、生きているものである。私は死んだが、見よ、いつまでも生きている。そこであなたの見たこと、今あること、この先に起こることを書き記せ。と。そして、様々な不思議な幻を通して、イエス様はヨハネにその先のことを、掲示してくださったんです。ご存知のように、この幻の意味は、意味はわかりやすいではないんですね。難しいんですね。何を指しているかですね。いつの時代を、指しているか、いつ起こるかですね。 とても分かりにくいんですね。確実にですね、こういうことが起こってるとかですね、こういうことが起こったかとかですね、こういうことが20年先とか50年先に起こるとか、そういうことがですね、言えないんですね。しかしずっと黙示録を読んでいくとですね、4つのことはですね、確実ではないかと思うんですね。イエス様がおっしゃったそのこれから起こることのすべて、そのこれからのすべてのことはですね、神様の、支配の中にあるんですね。ですからすべてがですね、神様のご計画に従って起こるわけなんですね。だからランダムではないんですね。神様はすべてを支配してらっしゃるんですね。もう一つのことはですね、最終的にですね、その黙示録の中に出てくるそのさまざまな戦いはですね、最終的にですね、霊的な戦いであるんです。善と悪、そして神とサタン、そしてイエス様に属する者とサタンに属する者との戦いなんです。だから、ただこのように起こる戦いではなくて、また世俗的な戦いではないんですね。戦争ではない。最終的にですね、霊的な戦いであるんですね。私たちも信仰の戦いはですね、根本的にですね、霊的な戦いであるんですね。だから、サタンはですね、いろんな方法を持って私たちにこう攻撃するわけですね。この世のものを用いて攻撃するんですね。でも最終的にですね、その戦いは私の心の戦いは霊的な戦いであるんです。もう一つのことですね、勝利者は神様なんですね。勝利者は神様なんです。 God is the victor。 敗北者はサタンなんですね。 Satan is the loser。 そして4番目のことですね、さっき申しましたんですけど、この黙示録の中にある予言が実現される前に、完全に全てが実現される前に、イエス様が再び帰ってこられないといけないんです。ですから今朝22章の中にあるですね、イエス様の再臨について見ていきたいと思うんです。皆さん使徒の働きの第一章開いてください。使徒の働きの第一章、四つの福音書があるんですね。そしてその次は使徒の働き、ヨハネの次の章なんです。イエス様が、よみがえられてからですね、40日の間弟子たちに何回かですね現れたんです。そして使徒の働きの一章の9節を見ますと、次のことが書いてあるんです。こう言ってからイエスは彼らは弟子たちのことですね、彼らが見ている間に挙げられ、雲に包まれて見えなくなられた。イエスが登って行かれるとき、弟子たちは天を見つめていた。 すると見よ、白い衣を着た人が二人、彼らのそばに立っていた。ガリラヤの人たち、なぜ天を見上げて立っているのですか？あなた方は離れて天に上げられたこのイエスは、天に昇って行かれるのは、のをあなた方が見た時と同じありさまで、またおいでになります。ですからここで、イエス様が昇天なさってですね、そして、その時、この二人の、見つかいたちでしょ、見つかいがですね、イエス様が再び帰ってこられるということを、発表したんです。でもその前にですね、イエス様は何回かですね、何度もですね、弟子たちに自分はですね、再び帰ってこられるということを教えてたんです。マタイ伝の24章を見ますとですね、そこでイエス様は世の終わりについて、また、世の終わりについて教えてたんです。そして自分が再び帰ってこられる前に、大勢の偽キリストとか偽預言者が現れてくると教えられたんです。そして多くの人たちはですね、この偽キリストによって惑わされる。そして24章の30節を見ますと、イエス様はこうおっしゃったんです。その時、人の子の印が天に現れます。すると地上のあらゆる部族は悲しみながら、人の子が大能と輝かしい栄光を帯びて天の雲に乗って来るのを見るのです。人の子はですね、イエス様のことを指しているんですね。イエス様は自分のことをメシアとかキリストと使わなという名を使わなかったんですね。よく自分は人の子だと言われたんです。ですからここでこの人の子イエス様は大能と輝かしい栄光を帯びて天の雲に乗ってくるのを見ると書いてあるんです。そして先の黙示録の22章の中にありますように、3回イエス様はおっしゃるんですね。見よ、私はすぐに来る。しかり、私はすぐに来る。もう一回、私はすぐに来るとおっしゃったんです。ですから、イエス様が再びこのように帰ってこられるということは、もう本当に確実なんです。しかし、このイエスの再臨についてですね、三つのことを、簡単に話したいと思います。第一のことはですね、イエス様はいつ帰ってこられるか、わからないんですね。わからない。多くの人たちはですね、イエス様がいつ、帰ってくるかを、もう、計算して、そしてもう発表したんです。でもみんな間違ってるんですね。イエス様はまだ帰ってきてないんです。一つの割合に最近の、例を挙げたいと思うんですね。これはこの人の名前はエッガー・ウィセナント。エッガー・ウィセナント。彼は頭のいい人。熱心なクリスチャンだったんですね。 そして彼はよく聖書を調べてですね、そして計算して、イエス様は1988年の9月の1日の12日に帰ってくると、結論してですね、そして本を書いたんです。そして多くの人たちがですね、その本を読んで、もう信じたんですね。その日に、1988年9月12日、イエス様が帰ってくると信じたんです。でもどうなったんでしょうか。結局イエス様が帰ってこなかったんですね、その日に。だから彼はもう一度調べてですね、そして計算し直して、そしてその結果、自分が間違っていると言ってですね、1989年の9月の1日に帰ってくると言ったんです。でもまだダメでしたね。そして彼は諦めないで、あと 2,3 回ですね、計算し直して、イエス様の再臨の日を発表したんです。だから多くの人たちはですね、この人によって惑わされたんですね、騙されたわけなんです。でも結局このエドガー・ウィセナント、また彼に彼の言うことを信じている人たちはですね、イエス様ご自身の御言葉を無視したんですね。なぜならマタイの24章、さっきそこからその章から読んだんですけど、マタイの24章36節、イエス様はこう言われました。ただしその日その時、いつ人の子が戻ってくるかですね、その日その時がいつであるかは誰も知りません。天の御使いたちも子も知りません。ただ父だけが知っておられます。それにもかかわらず人は調べて計算して、その再臨の日をセットしてるんですね。イエス様がいつ帰ってこられるか私たちが分かりません。次のことですね、いつ帰ってこられるかわからないんですけど、イエス様は突然に帰ってこられるのです。だからその黙示録の22章の中にありますように、私はすぐに来る、すぐに来る、英語で I come quicklyすぐに来る、 not I come soon、 近いうちに戻ってくるんじゃなくて、 I come quickly、 突然に来る。面白い、その、グリシャ語 の意味はですね、突然という意味なんですね。そのグリシャ語の言葉 のと、タクシーね、ちょっとその発音はタクシーとよく似てるんですね。タクシーを呼ぶときですね、come quickly ね、タクシーと言うですね。だから早く来るね、タクシー、ね、イエス様がですね、すぐに来るという意味は、he's coming quickly、 quickly. だから思いがけない時ですね、計画なしにですね、イエス様が戻ってくる。だからペテロはですね、イエスの再臨は、主の日はイエス様の再臨のですね、主の日は盗人のようにやってくると言うんです。そしてこのポイントを強調するためにイエス様はノアのことについて話されたんです。だからまたマタイの24章の37節見てください。マタイの24章、ここでイエス様が言われた、人の子が来るのはちょうどノアの日のようです。洪水前の日々はノアが箱舟に入るその日まで、人々は飲んだり食べたり目取ったり嫁いだりしてました。そして洪水が来て、すべてのものをさらってしまうまで彼らはわからなかった。人の子の来るのもその通りです。ですから イエス様がいつ帰ってくるかわからないし、また帰ってくる時ですね、突然に帰ってきます。ですから第三のポイントはですね、私たちは今準備をしないといけないんですね。イエスを迎える準備をしないといけない。じゃあ来週でもいい、来月準備します、来年準備します、もうちょっと年上、大学卒業してから準備をしますとかね、それはダメなんですね。今私たちはその準備をしないといけないんです。さっき エッガー・ウィサナンという人なんですけど、彼がですね、イエス様の再任の日を発表したときですね、その発表を信じたある人たちはですね、すぐですね、子供たちを学校から引き上げてですね、そして仕事を辞めて待ってたそうです。でもイエス様はですね、そういうような準備を望んでないんですね。期待してない。仕事を辞めて家を売ってですね、そして何か高い山の上に登っていってですね、イエス様の再臨を待つ、自分の帰りを待つということを教えてないんですね。元は大事のはですね、なのはですね、私とイエス様との個人的な関係なんですね。霊的な関係なんですね。私はヨハネの15章の中にありますように、イエス様が、私はブドウの木、あなたは枝であると教えてたんですね。私はブドウの木で、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、その人は多くの実を結びます。私とイエス様との関係ですね、イエス様はそのブドウの木であり、私たちはその枝であるんですね。枝がですね、そのブドウの木から切り離されると枯れてしまうんですね。死んでしまう。ですから 私たちはその、まあ、その枝がですね、そのブドウの木にとどまらないといけないんですね。枝のブドウの木にとどまるならばですね、そのブドウの木の命がその枝に流れていくんです。そしてその枝が実を結ぶことができるんです。ですから私たちはイエス様と本当に親密な関係を持ち続けないといけないんです。そうしますとですね、ある意味でね、イエス様はいつ戻ってくるかはもうどうでもいいというふうに考えてもいいと思うんですね。もう準備ができているからですね、イエス様はいつでもいいんですよということができたら素晴らしいんですね。いつ来るかわからないから、また突然に戻ってくるから、だからもう日々その準備を、しないといけないんですね。黙示録の最後の方に22章の最後の方にイエス様のお最後の招きがあるんです。ですからある人たちはですね、黙示録を読んでイエス様の再臨について、聞くとですね、もう遅すぎる、もう私はもうダメだと思うかもしれない。しかし17節を見ますとですね、こういう招きがあります。御霊も花嫁も言う、来てください。これを聞く者は来てください。と言いなさい。そして、この招き、乾く者は来なさい。命の水が欲しい者は、それをただで受けなさい。乾く者、私のところに来なさい。イエス様がですね、サマリアの女に同じようなことをおっしゃったんですね。その女にイエス様は、私が与える水を飲む者は誰でも決して乾くことがありません。その心の渇きがあればですね、イエス様はその渇き、飢え渇きを満たすことができるんです。イエスを信じるならばですね、その飢え渇きが満たされるんです。そして私たちはイエス様と正しい関係を持って、そしてイエス様の再臨を喜びを持って、まあ、忍耐を持って、期待を持って待つことができるのです。今年、あと、今日は6日ですね。もしかしたら、今年イエス様が帰ってこられるかもしれない。2010年どうでしょう ?2010、いい年じゃないか、とね、言う人がいる。でも分かりません。分かりません。でも今日準備したらですね、イエス様いつでも帰ってきていいよと待ってますということができるんです。お祈りしましょう。イエス様、あなたはいつ帰ってこられるか私たちが分かりません。どうぞ私たちがいつもその心の準備ができて、そして喜びを持って、また期待を持ってあなたの再臨を 待つことができるように助けてください。また私たちの周りに本当に霊的に乾いている人たちがもうたくさんあります。どうぞ私たちがその人たちにイエス様の素晴らしさ、イエス様が心の上渇きを満たす方であるということを伝えることができるようにどうぞ助けてください。今から、聖餐式に預かります。神様どうぞ、この聖餐式を通して私たちはもう一度あなたの偉大なるその愛と恵みを感謝できるように導いてください。イエス様の尊い御名を通してお祈りします。アーメン。